QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
イギリス王室のお召し列車ロイヤルトレインはチャールズ3世国王の意向により廃止が発表されました。これは高額な年間維持費や運行費用、さらに老朽化に伴う改修費用といったコスト増大が主な理由で、150年以上にわたるイギリス王室の鉄道の歴史に幕が下ろされることになります。日本にも JR 東日本が所有する皇室専用の5両車は存在しますが、現在では検査も行われておらず、実際に使用されることはありません。天皇皇后両陛下が列車で移動される際は JR の特急列車や新幹線を臨時貸し切りとして運行しています。かつては世界中の多くの王室が専用列車を保有していましたが、移動手段の多様化と維持費用の高さからその数は減少しています。現在王室専用列車を保有しているのはノルウェーの王室とデンマークの王室のみです。一方、王室制度を持たない国では中国、ロシア、北朝鮮といった国々が国家権力者向けの専用列車を保有しています。北朝鮮の最高指導者の列車やロシアのプーチン大統領の専用列車はいずれも防弾防爆の装甲車仕様です。ロシアのプーチン大統領は飛行機より列車移動を好む傾向にあり、対ウクライナ戦争以降は専用列車の利用頻度が増加していると報じられています。民主主義国のお召し列車が費用対効果によって姿を消していく一方で、権威主義独裁体制の国々では専用列車がその象徴として活用されているのは現代の国際情勢の一面を映し出しています、ということですね。面白いですね。で、まあ、御両者という、まあ、要するに天皇を中心、まあ、天皇皇后ですね、が乗れる専用の車両というのが、まあ、もう随分前、もう明治時代から作られていて、例えば、その鉄道博物館なんか行きますと、それが、保存されているものが、展示されていたりするわけですけれど、で、現在も、一番新しいやつが1960年製だったと思いますけども、まあ一番新しいって言ったら1960年ですからね。ええ、なんて言ったってもうなんだかんだで、65歳ですよね。ええ、で、まあ、これは一応車歴っていうんですけど、その登録はされているので、一応それがいますっていうことになるわけです。存在する車両ってことなんですけど、その、ここに今、日吉さんのこのお便りの中にあったように、その、検査だとかそういうのをこうしてないので、もう使う、要するに出番はありませんということで、まあ、ほぼほぼ博物館行きみたいな形です。で、この間までは、これはJR 東日本の東京総合車両センターっていう昔大井工場って言ったんですけど、そこにいたんですけど、これが、再開発で、その、なんですか、車両センターの、その工場が、まあ、なくなるという部分があってですね。で、その、五両車庫っていう、その五両車の専用の車庫があったんですよ。これをもう解体しちゃうってことになって、それで、現在は、これ今どこにいるか、キラさん知ってますか、これ。
いや、わかんないです。
私も知らないです。ええ、うん。誰も知らないんですよ。うん、これは、保安上の、その、まあ、観点から、どこで保管してるかっていうのを発表してないんですよ、JR 東日本。どっかにあるんですけど。ええ、それで、まあ、現在は、貴賓車ね。尊い賓客の車、または特別車両なんて言ったりするんですけど、これ今 E655 の1っていう車両がいるんですよ。で、この E655 の1、これがその天皇の菊の御紋が入ってる車両です。はい。で、これを、例えば JR 東日本の、特急列車などに増結するんですよ。中にはめ込むんですよ。で、それで移動する場合があります。で、これはですね、大変にお金のかかった車両でありまして、 壁と天井とテーブルには大分県産の高級杉材を用いて内装が作られております。そして菊の御紋が入った菊柄の絹織物を貼ったソファーが、ですから絹ですよ、絹でできたソファーが、ありまして、で床には9種類の伝統文様を配した手織りの絨毯を敷いております。で、特別室の窓は、結構大きな窓になってます。これなぜかというと、あの沿道の人たちに、天皇皇后がその手を振って挨拶をするために、立った状態、まあ座った状態ももちろんできるんですけども、あの手を触れるように、その窓際で手を触れるように、まあそういった状態でその姿をはっきり見せるために大きな窓ができてまして、でこの窓もあのスイッチ一つで開閉ができるようになってます。で当然これはあの発表にはなってませんけど、防弾ガラスになってるはずです。で様々な、そういう、あの、何ですかね、その、プロテクトはされているはずです。で、天井には2本のアンテナがついてるんです。この E655 の位置か、には。このアンテナは何のためのアンテナなのかは、未だに分かっていません。まあ、そういう車両があります。で、ただし、今、天皇はですね、使わないですよ、あんまりこの車両を。せっかく持ってるんですけど、使わない理由なんだと思います？
いやー、ヒントは、
ヒントはさ、気使ってるんよ、天皇が下々のものに対して。
周りがあれ、いろんなあれをするからでしょ。大変
なんよ、天皇が乗る車両が来るとなるとですよ。それはまあ警備の問題もまずあるし、あとダイヤだよね。その田舎のさ、そのJR 九州みたいに、その前島君がいつも言うけど、1時間に1本しか来ないんですよとかってブツブツ同じこと言ってるけど、そういうようなところだったら楽だけど、例えばね、首都圏とかこの近畿圏だとか、じゃんじゃが走ってるわけじゃん、電車が。で
迷惑をかけ
ね、でその時にそのそういうやんごとなき車両が1本入ってくるだけで、えらいことな、例えば、それこそ JR 九州とかは、もう単線ですとかってとことか、ようやく複線化ができましたみたいなところがあるから、そんなのあるけど、こっちだと複線ってあるわけですよ。場合によっては複線まであるわけですね。で、他のひどいところだと、複線みたいなところがあるわけです。で、そこで何が起きるかというと、その、天皇が乗ってる車両を追い抜いていくやつが出てくる可能性があるわけですよ、横を。例えばこちら大阪でも、例えば阪急だとね、阪急の大阪梅田駅、あそこでその定時になりますとね、京都本線、そして宝塚本線、神戸本線、それぞれの優等列車、特急だとか急行だとかが同時刻同時発車ってやるわけですよね。でそうするとその京都線、宝塚線、神戸線で3本の列車が同時にガーッと走ってて、で次の十三駅まで、それどれが一番早く着くかなんてワクワクするわけですよ。もう鉄道が大好きなお子ちゃまたちなんかはもう窓際でかぶりつきで見てるわけですよね。でそれがあっちゃならんってことになるわけですよ。その何があっても天皇が乗ってる車を抜いてはいけないというのがまずあります。でそれと場所によっては線路の上に線路が走ってるとかあります。立体交差になってるとかあるわけですよ。その時に下の線路を天皇が乗ってる車両が走ってる時に上を通っちゃいけないって、これもあるんですよ、ルールが。まあ不分率みたいなもんでしょうけど、なのでそうなるとそのダイヤをどうやって作っていくかっていうのがもう大変なんですよね。その鉄道でそのダイヤを組む線引き屋っていう人がいるんですよ。その線引きをする人たちがもう必死ですよ。一歩間違うともう切腹もんですからね、昔世が世なら。なのでそれをまあ皇室、天皇も天皇陛下もそれをまあご存知なので、もうだったらそんな面倒くさいことしないでいいから、もう車で行こうや、車でっていう、もうそういう風になったりとか、もう飛行機でいいじゃん、飛行機でみたいな感じになってて、まああまりその鉄道をその無理やりそのお召し列車みたいなものをこう仕立てるということはなくて、通常の特急に組み込むとか、もうそれでいいっすよみたいな感じでやってくださってるという、庶民の側に、天皇が合わせてくださってるという、そういうことですよ。まあ、 ゆえにそのまあ専用車両というものが日本でもだんだん影が薄くなってきてるなっていう、そういう話ですね。まあ、あなたもだって、あそこは行ったよね。埼玉の、大宮の、鉄道博物館、鉄博は。
はい。
あれ、京都は行ったことあったっけ？
京都もありますね。
鉄オタだね。一番好きな車両は何すか？
いや、それは分からん。
ああ、いやいや、まあね。で、多分だからあなたもご両車は見てますよ。明治天皇が座ってたやつとかの古いご両車の、展示がありますからね。で、見てたはずです。で、まあ、そういうような、まあ時代とともにね、やっぱ変わっていくんですよね、こういったものがね。ということで、非常に面白い話でしたね、このね。という、さあ、一旦 CM に行きまして、この後はいろいろとお知らせでございます。そこら辺の話をまとめてお送りしてまいりましょう。
どこが政権を握っても、どうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
これあげる。
何これ？
知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、
ちょっとやってみなよ。
何の？本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。